여러분 새해 복 많이 받으십시오. 새해 더욱 건강하시고 소원 성취하시기 바랍니다. 사랑의 한국말 신고약의 편집장 고토무토 카츠키요 데스.
네, 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜 이춘짠 데스.
はい、皆さん新しい年に福をたくさん受けてください。新年により一層健康であられて願うところが成就されることを願いますというふうに言いました。まあ、せへぼんまにばずせよはね、明けましておめでとうに変わる挨拶ですね、韓国のね。で、まあ、これはもちろん、新正月と旧正月両方に使う挨拶なわけですけれども、韓国では旧正月の方を本当の正月として祝うので、このいわゆる新正月の高級日というのは1月1日、昨日1日だけだったんですよね。まあ、その1月1日も結構仕事してる人が多かったりして、すごいね、韓国ね。全然正月気分なし。
うん、なし、ね。
大晦日もなし。
なし。
1月1日っていうのは、まあ単に年度が変わるというね、暦が変わるというだけの意味しかなくて、本当の正月、一切年を取るっていうのは、旧正月の方なわけですね。韓国人数え年だから、旧正月になったらみんな一歳ずつ年を取ることになるわけだけどね。ということで、韓国は年末から各地で雪がたくさん降って、特に昨日元日はソウル真っ白な銀世界になってましたよね。ということで、雪ということになると、これをやんなきゃならないんですけど、
その前にちょっとね、ゲスト来てるんですか？
ゲスト来てます。ちょっとお便りを読んでからにしようと思うんですけど、これ、あゆみちゃん読んでくれますか？
韓国にお住まいの高子さんです。こんにちは。朝の通勤時間、そして家事をする時間で毎日楽しく聞いております。ところで103号のサラハン。初めて聞いた時、雪国出身の謎3人組が登場して、正直初めての展開でびっくりしました。でもとても楽しく聞きました。なんだかそのうちの一人が初めての登場とは思えないほどとても慣れた雰囲気で、北海道情報とかをいろいろ教えてくださいましたよね。その時、つっちゃんイコールつんちゃんっていうのは話の流れでわかりました。それから2、3回聞くうちになんだかおかしいと思うようになり、ついに昨日5回目を聞きながら気づきました。ヘンちゃんは、ヘンちゃんという名前の女性なのかと思っていたのですが、変態のヘンですね。
近い。
これってもしや、編集長のヘンちゃんじゃないですか。あれ？つんちゃんがいてヘンちゃんがいるならもしや、あっちゃんって、と3人の正体が分かってしまいました。5回も聞きながらやっと気づいた私は遅い方で、聞かれた方はみんな気づいているんでしょうね。私はなんだか謎が解けたようで嬉しくって、ついついメールまでしちゃいました。また楽しいサラハンを待っております。
はい、どうもありがとうございます。こんな人いっぱいいるのかな。まあ、ヘリウム効果という効果をかけてただけなんですけど、まあ、その話はそういうことじゃないことにして、ということで、雪国三兄弟の皆さんに登場していただきましょう。
選ぶぜ。バルセヨン。ヘンちゃんです。
あっちゃんです。
つっちゃんです。
はい。お正月はやっぱり餅つきと初詣と雪かきだべ。ということで、あっちゃんはこのお正月どのように過ごしたんだよ。
正月って言っても、ドッグ、
ドッグ食べ。ドッグ食べね。韓国のお雑煮ですね。
あとは、うん、雪だるまさ作りました。
お、子供たちと。
父ちゃんと子供たちが作って、うん、私は、あっちゃんはこたつで丸くなって、こたつないけど、おんぬんぱんで丸くなって、すぐ目の前の玄関なのに、写真撮って送ってもらいました。
つっちゃんはどうなの？大晦日お正月の過ごし方。
大晦日は、日本との温度差をすごい感じて。
ああ、当然 NHK の紅白歌合戦はないわけですね。まあ、MBC でね、日本の真似したような歌謡大祭典っていうのがあるよね。ほんで、青組と白組に分かれて競い合うんだしよ、ね。日本は赤組と白組で紅白じゃない？まあ、韓国では運動会も赤勝て白勝てじゃなくて、青勝て白勝て。ね、西軍と白軍。
青旗白旗明けゲームとかもありますよ、ね。
あ、そうそうね。で、なんで青と白かっていう疑問が湧くっしょ。で、日本もでもなんで赤と白なのかっていうのもなんまら不思議じゃない？これは源平合戦で源氏が白、平氏が赤の旗印を掲げて戦ったことから対抗戦では紅白になったという説が有力みたいですね。あと日本は紅白って言うとめでたい色っていうことになってて、赤飯とか
紅白饅頭、
花嫁衣装とかも紅白だしね。まあ、いずれにしても全部日本独自の文化なんですよね。韓国の場合はこれは中国の神話に由来してるんだけど、 天の四方の方角を守る霊獣としての四神っていうのがあるわけ。四人の神って書くんだけど、東の青龍、南の朱雀って、それから西の白虎、北の玄武ってなるわけなんだけども、そのうちの東西の競合というのが青い竜と白い虎ということになってるわけですね。だから青と白なんだって言うんですよね。あとまあおそらく日程時代には日本の紅白みたいなのが入ってきたと思うんだけど、韓国の場合それが定着しなかったのは、赤っていうのが分断以来共産主義を表していて、かなり悪いイメージなんですよね。もし赤軍なんて言ったらもうそれだけで悪者っていうことが決まっちゃうっていうかね。そういうせいもあって赤にはなり得ないっていうのがありましたね。
はい、ヘンちゃんよく知ってるね。
そうだね、どこの誰だと、いうことで今日は日本と韓国の新正月の過ごし方の違いみたいな話を知ってみましたよ。それじゃあ元の3人に変わりましょう。したっけね、
したっけね。
はい、どうもありがとうございましたということで勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
つぐみさんはどのようにスタイルを維持しますか？
つぐみ씨는어떻게몸매유지하세요？
うん、スタイルを。
몸매를。
うん。夕方ごとにジムに行きます。
저녁마다헬스장에가요。
おお、すごいね。うん、そこで主にどんなことをしますか？
거기、
うん、
そ
う。うん。
주로어떤걸하세요？
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はスホン君との会話で、スホン君がなんか挑戦してみたけどダメだったっていう話ですね。はい、それじゃあ聞いてみましょう。
넌언제부터이러를배웠니？
고등학교졸업하면서부터야。
통역사하려고해본적이있어？
해봤어。하지만도저히안되더라고。はい、どうですか？
スホン君が日本語に挫折した話。
うん、そうだね。最初はどんなことから聞いたの？
いつ日本語を勉強したの？
うん、そして？
高校を卒業してから。
おお、よく聞いてるじゃん。はい、そして？
何かをしたことあるか。
そしたら？
したけどダメだった的な。
うん、そうですね。ちょっと難しい言葉が出てくるんだけど、通訳士って言ってるんですよ。それじゃあ2回目聞いてみましょう。
넌언제부터이러를배웠니？
고등학교졸업하면서부터야。
통역사하려고해본적이있어？
해봤어。하지만도저히안되더라고。はい、どうですか？韓国語で。
넌언제부터이러를배웠니？
はい、そして
고등학교？
うん。
卒業、졸업부터。
はい。
통역사？해본적있어요？
そうだね。
해봤어。도중이안돼なんとかかんとか。
はい。ちょっと難しいのは、通訳士してみたことあるって言ってんじゃなくて、しようとしてみたことあるって言ってんだね。そこの表現を正確に捉えてみてください。それじゃあ、ゆっくりバージョンですね。
넌언제부터이러를배웠니？
고등학교졸업하면서부터야。
통역사하려고해본적이있어？
응，해봤어。하지만도저히안되더라고。はい、どうですか？2行目から。
고등학교졸업하면부터。
하면っていうと家庭系になっちゃうじゃん。卒業すればからだよって変でしょ。
하면서？
そうだね。
고등학교졸업하면서부터야。
はい。
통역사하려고해본적있어？해봤어。하지만도전히안되더라고。
도전히って言ってないんだけど。
도전히？
도저히。
도저히？
응。 登場日ですね。アンデドラゴン。はい。ということです。それでは、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あなたはいつから日本語を習ったの？
넌언제부터이럴배웠니？
넌언제부터이럴배웠니？
高等学校を卒業してからだよ。
고등학교졸업하면서부터야。
고등학교졸업하면서부터야。
通訳士をしようとしてみたことある？
통역사하려고해본적이있어？
통역사하려고해본적이있어？
してみたよ。
해봤어。
해봤어。
でも到底ダメだったよ。
하지만도저히안되더라고。
하지만도저히안되더라고。
はい、そうですね。それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。ももぶと。
何々からですね。この間、えそとぶとの違いを言いましたけど、ぶとは、この間、時とかいう話をしたけど、まあ、正確には始まりの意味なんですよ。スタート地点。こっから始まるってこと。だから、時に多く使われるけど、場所にも使えないことはないですね。ここが始まりっていう場合。じゃあ、今からスタートだってなっていますか？
이제부터시작이야。
10時から店を開けます。
10시부터가게를열어요。
この部屋から掃除してください。
이밤부터청소하세요。
ここからソウルだ。
여기서부터서울이야。
はいね。この場所からソウルだ。こういう場合にも使われますね。だから、えそっていうのは完全に場所を表すからで、こちらは時とか始まりの地点みたいなものを表すということになりますね。はい。じゃ続いて。
色。
日語というふうに書きますけど、日本語のことですね。イルボノという言い方もあるけど、簡略に日語というふうに使うことがあります。
ペウダ。
習う。
고등학교。
高等学校ですね。韓国では高校とは言わないで、高等学校というふうに言いますね。
졸업하다。
卒業する。
뭐뭐면서부터。
何々しながらっていう何々하면서がついて、その後に부터がつくわけだね。で、何々して以来っていう意味になりますね。何々しながら以来って言ってることになりますね。じゃあ、人は生まれながらに平等だってなんて言いますか？
사람은나면서부터평등이다。
はい。
통역사。
通訳士ですね。
뭐뭐으려고。
何々しようとですね。パッチムがある場合は、うが入って、ない場合は、りょうごだけがつくわけですけど、意図を表します。はりょうご、はだとかね、いうふうに言います。
ももへぼだ。
何々してみるですね。直訳すれば、そのまましてみるになってますよね。
ももちょ。
前にも出てきたけど、過去連帯形について、何々したことという意味で経験を表しますね。じゃあ、日本に行ってみたことがありますか？
日本へ가본적이있어요。
はい。
하지만。
逆説の接続詞として、けれども、でも、だけど。ちょっと、口語的な感じがしますね。でも、みたいな感じね。で、もうちょっと正式な言い方だと、クロナとかクロッチマンという言い方があります。
도저히。
到底ですね。漢字で同じ、到底と書くわけですね。
안되다。
うまくいかない、ダメだ、いけないですね。よく知ってますよね。안되ってやつね。
뭐뭐더라고。
これは、経験とか感想とかね。何々していたよ。何々だったよ。って言って伝える意味がありますよね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
너언제부터이럴배웠니？
고등학교졸업하면서부터야。
통역사하려고해본적이있어？
해봤어。하지만도저히안되더라고。
はい、じゃあ答えして。
넌언제부터이럴배웠니？
고등학교졸업하면서부터야。
통역사하려고해본적이있어？
해봤어。하지만도저히안되더라고。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、タイムもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型は、いつから何々を何々されていますか？ですね。
언제부터이럴배우셨어요？언제부터서울에사셨어요？언제부터피아노를배우셨어요？
서울에서울に사시다っていう風に敬語がついてますけど、살다住むですね。ピアノはピアノですよね。ピアノをいつから習ってますか？はい。で、次の表現は、何々を何々しようとしてみたことがありますか？という表現ですね。
통역사하려고해본적이있어요？예약을하려고해본적이있어요？ 그녀를도우려고해본적이있어요
はい。예약っていうのは予約ですね。昔やりました。예약을하다。予約をするですね。で、그녀를도우려고。그녀は彼女。돕다、助けるですね。彼女を助けようとしてみたことがありますかですね。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後に単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
언제부터이러를배우셨어요
はい、じゃあ練習してみましょう。
이러、배우다。
언제부터이러를배우셨어요
서울、살다。
언제부터서울에사셨어요
피아노배우다
언제부터피아노를배우셨어요
はい続いて
통역사하려고해본적이있어요
はいじゃあ練習してみましょう
통역사하다
통역사하려고해본적이있어요
예약하다
예약을하려고해본적이있어요
그녀돕다
그녀를도우려고해본적이있어요
はい、じゃあ、つんちゃん。最初の文型で一つ作ってみてください。いつから何々を何々されてますか
언제부터프랑스를좋아하셨어요
はい、ということですね。フランスを好まれたんですかフランスが好きになったんですかっていうような意味だろうね。
いつからですか
いつから好きになったの、
ね、いつからでしょうね。
はい、それでは。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。それでは最初のお便りをあやみちゃんから読んでみてください。
愛媛県のちゃちゃ姫さんです。
はい。
久しぶりですね。
うん。
私は大の方向音痴で地図を見ながら歩いても道を間違えてしまいます。ましてや土地勘のない韓国ではソウル市内でも目的地へたどり着くのに苦労してしまいます。うん、韓国ドラマなどではメモ書きを片手に場所を探している場面がよく出てきますが、うん、方向音痴の私にとっては不思議な光景です。そこでお尋ねしたいのですが、韓国では日本での成功者や前輪の地図のような住宅地図は販売されていないのでしょうか。購入したいので、そのあたりの情報があればぜひ教えてください。
はい。
第103回に登場した雪国三兄弟の新コーナーには楽しませていただきました。今後も三兄弟の登場を期待しています。
はい、ありがとうございます。
早速登場しましたね。ね
もう雪降る限りやらなきゃならない。冬場にしか見られない妖怪みたいな。
じゃあ夏になったら
雪んこみたいな。
南国三兄弟。
そうだね。はいはい。ということで、地図に関してですけど、まあ、韓国って昔はね、スパイ対策で地図って外国に持ち出せなかったんですよね。韓国の地図って貴重だったりしたんだけど、今はね、そんなことはないので、地図は普通に買えばいいんですけど、日本みたいな住宅地図はないんですよ。住宅地図って知ってる？あの、家の名前とか店の名前まで全部入ってる。もう2000分の1程度の地図なんですけど、それは韓国にはなくて、まあ、なんでかっていうと、韓国の場合、しょっちゅう変わるからなんですよ。
うん、
韓国はチョンセっていう住宅の賃貸システムがあるので、どんどん引っ越しをしているもんだから、ありえないんです、そういう住宅地図っていうのは。店の名前なんかもしょっちゅう変わったりするし、韓国では一軒一軒の名前が書いているような地図みたいなのはないけれども、5000分の1の精密地図は道路地図という名前になってるんですけど、例えば有名なソンジムナサっていう出版社では、ソウル道路地図1対5000地図大辞典、みたいな本が出てましたね。ちょっとさっき調べたんだけど、うん、まあだからそういったものを買っていけばいいんじゃないかと思いますね。うん、
あとあのネイバーとか、うん、ダウンとかの地図便利ですよ。
そうだよね、うん。今はもうネット上でかなり細かく出てるし、ストリートビューが見れるので、うん、その場に実際立ってみたらどういう光景かみたいなものまでネットで見られるようになってるからね。う
ん、スマートフォンとかにそのアプリ入れちゃえば、うん、自分の現在地を出発地にして、で到着地を住所書き込んだらもう案内してくれる。
うん、そう。まあいずれにしても今はスマホがあるから住所だけあったらたどり着けるのが普通ですよね、はい、じゃあ続いて三重県在住の桐田沙織さんですね。はじめまして、いつも楽しませていただいてます。来週から2週間ソウルへ一人旅に出かけるのですが、韓国では一人ご飯があまり歓迎されないと聞きまして心配しております。実際そのような感じなのでしょうか、教えてくださいってことですね。まあ、これは実はもう回答を送ってるんですけど、どういう回答したかというと、まあ、最近は大丈夫だっていう話ですよね。まあ、結構最近できた店だと一人用の席があったりする するんだよね。壁に向かうこう長テーブルみたいな感じで、まあ韓国も相当変わってきたと思うんですけど、まあ元々の韓国文化はそれこそご飯食べましたかが日本のこんにちはに匹敵する挨拶だったように、食事っていうのがコミュニケーションの手段だったので、当然一人なら食べないし、自分がご飯食べるために誰かを誘っておごってあげるみたいなのが普通だったんですね。まあ今は若い人は一人ご飯が普通になってきてるようですよ。
もうコーヒーショップも一人の人
いっぱいですね。そうだね、本当にそうだよ、スタバとかに入るともうみんな一人でノートパソコンに向かってるよね、はい。まあ確かに鍋とか焼肉なんかは二人分からみたいな指定が書いてあったりしますけど、まあ、そういうものじゃない限りは大丈夫だということですね。それに対して返事が来てましたけど、こんにちは、以前韓国旅行一人ご飯の件で質問させていただいたものです。12月18日から1月1日の今日までだから昨日来たメールですね。嫌な思いも困ったこともなく、ますます韓国が大好きになって帰ってきました。一人ご飯も全然問題なしでした。むしろ一人に優しいくらい、たくさんの方に声をかけていただき助けていただきました。なるほどね、これあると思うよ、
確かに、
二人以上いるとやっぱり助けてあげることができないような雰囲気があるけど、一人でいると声かけて助けてあげられる、
おかずとかもっと持ってきてくれたり、
ね、そうだよね、はい。今回韓国文化の部屋の男女の愛の流れダイナミクスが私の今回の旅行で感じたことの答えだったので驚きました。お隣の国なのにいろいろ文化の違いがあり、それを肌で感じてしまったので探求せずにはいられない気持ちです。またこちらで勉強させていただきますということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それじゃあ最後にコリアンたまらないお便り大募集一つだけ読んでみましょう。はい、
ソウル在住のハッタイコさん、
はい、
いつも楽しく聞いています、はい、韓国の大学で語学勉強を始めた日本の友人の話です。彼女は勉強のために韓国語の大学の講義も時々聞きに行っているのですが、ある時私に真剣に尋ねてきました、いつも講義の終わりの方になると教授がアジ、マグロって言うんだけどあれはどういう意味ああ友よ、君には教授が魚屋のおっさんにでも見えるというのか、それはマジマグロであって最後にという意味なのだよ、そう教えてあげたらもう一つあると言って講義の中で何度も丸見山という
私それ私もずっと
ちょっとそうだ、ね、丸見山という相撲取りの名前が出てきておかしくて笑いそうになるんだけど、それは丸見山何々のゆえにだと教えてあげながら、毎回彼女のニヤニヤした顔を不思議に思いながら講義をしている教授にご苦労様と言ってあげたくなりました。
はい、ということですね。
わかるこれ。丸見山。
丸見山。
マグロ。
食品の名前みたいに聞こえる。
あ、丸見山が。
丸見山。
はい。何やろ、丸見山っていうね。うん、マリア、マリアもあったけどね。はい、ということでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それじゃあ、そろそろ時間かな。で、つっちゃんはその、じゃあ、
つっちゃんって
戻ってきた。
呼ばれたね
つっちゃんは、じゃあ、何、その、韓国の特区に関してはどう思ってんの？
美味しいけど、私、あの餅あんまり好きじゃないんです。
ああ、韓国はうるち米で作る餅だからね。
カレト。
うん、カレトって言うけどね。
あれ、トッポッキの餅でしょ？
そうだよ、トッポッキの餅。だから、いわゆるもち米の伸びる餅を、それほど好きじゃないってことになるよね。まあ食べるときは食べるけどね。うん。実際もち米ないわけじゃないし、結構家のご飯炊くときにもち米混ぜたりして、ちょっと半分赤飯みたいなご飯喜んで食べるくせに、餅に関してはやっぱネバネバしたの好きじゃないのかな。あんまりね。
伸びるのもダメだし、ね、甘いのもダメだし。
そうだよね。かたくなに枯れとくでいくね。すんちゃん餅つきとか家でしてたっていう話聞いたことあるけど、
うちはしないけど、
ああそうなんだ、
友達の家とかは毎年やって、
うん、やっぱお正月というと丸餅食べるわけでしょ、うん、丸くした餅ね、北海道は四角い餅なんですよね、
う
ん、
じゃあ四角い餅、
うん、だから角餅切り餅の地方と丸餅の地方とかあるけど、丸餅でしょ、
丸、
うん、うちは角だったしね、
うちも角、
うん、で、まあ、北海道のお雑煮っていうのは醤油味で角餅入れて鶏肉とごぼうと人参と、
なんか入ってる入ってる、
椎茸とか油揚げとか、
油揚げも入ってる、
かまぼこと三つ葉、
かまぼこ入ってる、う
ん、そんなのが北海道の、
あれ椎茸も入ってるっけ、
うん、はい、それではね、今日もいろんなお便りどうもありがとうございました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらによー。